FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
6月も半ばに近づきました。いろんなお話をこの番組では聞いてるんで、放送をお聞きの皆さんも今日はどんな話やっていう、興味をお持ちかもしれません。今日は、お酒の話をちょっとしてみたいな、私が喋るんじゃありませんが、学芸員の方にお話をしていただくんですけれど、といえばもう大方の察しはつくと思いますが、西宮市の郷土資料館にやってまいりまして、毎月こう品物を変えて市民の皆さんにご覧いただいているというアラカルトというのがありますでしょ。毎月これはどんなものかということを学芸員さんにお聞きしてでご紹介してるんで、それ聞いてから、あ、そうやったらいっぺん行ってみようという方いらっしゃると思う。今日の品物ちょっと珍しいですよ。担当されたのは郷土資料館の瀬尾さん、学芸員の瀬尾さんですが、瀬尾さんにお話をお聞きします。瀬尾さん、こんにちは。
こんにちは。
毎月やってまいりまして、これで瀬尾さんと3ヶ月連続でお話しさせていただいているなと思うんですけど、瀬尾さんご自身が4月から6月までは、まあ、私がやりますと、それで3つ紹介していただいたんですけど、それぞれ全部共通点がある。そのためにタイトルをお付けになりました。4月から6月まではミニチュア異物展、ミニチュアの異物展ですというふうなタイトルがあります。サブタイトルで、小さきものはみんな美しい、小さいものはみんな美しいし可愛らしいねんというところに着目された。振り返ってみますと、4月には、注ぎ口のついた小型の壺という、これは本当に可愛らしい5センチ余りの焼き物でしてね、お醤油差しみたいなものをテーブルに、最近でもまあお宅の中でテーブルにそういうものがあると思いますが、お醤油差しですね、ああいうふうな形をした、ね、小さな壺なんです。これはやっぱり名の通り注ぎ口がついてるというわけですから、そこに何か液体を入れて、ちょっと皿やら器に注ぐという、そういう道具だったんですね。そして5月はこれまた珍しかったですね。箱庭道具と土人形でしたな。箱庭道具という言葉も僕は知らなかったんですけど、江戸時代にそういう遊びといいますかね、箱庭遊びというのが流行って、まあ、自分の手元に小さな風景を作るという遊びがあったみたいで、まあ、それ実際見せてもらうと、小型の木の箸ですな、箸やらあるいは灯籠やら、まあ、そういうものが作られて、それをまあ手元に置いて箱庭を眺めて楽しむという、そういう遊びが江戸時代にあったんやということ、伺いました。どちらもまあ小さなものですから、ミニチュア異物展の、テーマに合うわけですね。そんなことで今月やってまいりまして、今月はさ、どんなミニチュアがあんねんやろうと思ったら、ガラスケースの中に、ちょこんと置いてある ほんまに虚婚という言い方がぴったりな、何やろな、これは何やろうという思いますよ。皆さんも一遍見てみてください。本当に何やろうと思う形のもので、瀬尾さん、これ何というものなんですか？
はい、今回展示しているものはベク杯と呼ばれる、資料になります。
ベク杯、
はい、
はあ、ちょっと初めて聞く名前ですな。
そうですね、はい、
なかなかベクというのは、ここへ書いてあるあのキャプションに書いてあるのは、ベクというのは有料化の化という字ですね。
はい、そうですね。
これは有料化の化以外には、可愛いの化とか、まあ、いろんなあの読み方があると思いますが、それに杯という字が続けられている。ベク杯、そう言うてみれば、こう転がしてある、今月のアラカルト、杯の形に似てるなとは思いますけど、特別これが面白いというのはどういうことでしょうね。
はい、今回の展示資料は、はい、名前にある通り杯です。ではお酒を飲むための器ですね。
これお酒の杯ですか？
はい、
はは
で、ちょっとまず形についてね、見ていきたいと思うんですけれども、うん、真上から見た時にですね、円形をしている、
円形、
まあ、おチョコみたいな形のですね、はい、小さな、直径5センチとか、まあ、6センチぐらいの、
ね、
円形ですね。
本当小さい
もん、はい、まあ、手のひらに収まるものです。
うん、
でこれですね、真ん中を見ていただくと、
うん、
まあ、器でいうと底の部分ですけれども、
うん、
穴が開いているのお分かりになりますかね。
あ、上から覗いたら穴が開いてますな。
開いてますね。
ちょっと不思議ですね、はい、杯にして穴が開いている。
はい、穴開いてますよね。でこれ壊れてるわけじゃなくて、最初から作る時にあえて穴を開けている。この、杯の裏側を見ていただきたいんですけれども、
はいはいはい、
なんかちょっととんがってますよね、
。
お尻が出っ張ってると言いますか、
上が朝顔みたいに花びらみたいになって、まあ、あの飲み物、飲む道具ですから上が開いてて、でそれが順番にこう杯ですから細くなって、で最後は筒みたいになって、
はい、
でその先に穴が開いてると、こういう形ですね。
そうですね、現代の似てるものでいうと、あのロートってありますよね、液体を注ぐときにこぼれないように、はい、あれにすごく形似てますよね。
あ、そうですね、はい、そういえばそうです。だけどちょっと小さすぎる、
はい、まあ、ちっちゃいんでね、あの違うだろうなと思っていて、いろいろ調べていったら、ベク杯と呼ばれる、お酒を飲むための道具ですね、実はこれ現代も残ってるんですけれども、まあ、それと同じであるということが分かりましたので、
ああ、
まあ、今回面白いのでそれを展示させてもらうという形になります。
ほら、あのよっぽど調べてもらわんと、こんなものをお酒を飲む道具なんて誰も思いませんで、
はい、
ね、んでこんなもんなんぼついでも全部こぼれるやんかと。そういう感じですもんね。
はい、穴開いてこぼれちゃいますよね。
うん、
で、その辺の話をですね、少しさせてもらえたらと思うんですけれども、
はいはい、
まずこのお酒を飲むこの器ですけれども、
はい、
これはあの注がれたお酒を飲み切るまで下に置けない、そういったの仕掛けというか工夫が施されている杯なんですね。
そりゃそうですわ。これでお酒飲め言われたら、あの下に開いてる穴に指をこう当てて、あの蓋をして、そこへついでもらう。
で
ついでもらったやつ、一口飲んで下へ置こえたらじゃじゃ盛りですよ。
そうです、そうです。
それから必ず飲み干さないかんという、
そう、
そんな杯なんです。
そうなんですよ。穴を、まあ、おっしゃってたように指で塞い で、
はい、
でそこでお酒を入れてもらう。だから飲み切らないと穴からこぼれちゃいますし、あとはですね、これお尻がとんがってるって話しましたので、これ自立しないんですよ。普通ね、自分あの今であるコップとか、あのおチョコもそうですけど、底が平らになってるんで、あの中身入ってても机とかに置けるんですけど、
そうですよ、
これとんがってて転んじゃうんで置けないんですね。
2人で飲んでて、
はい、
こうちょっといっぱいクッとやって半分ほど残ってる、これうまい酒ですな、どこの酒ですなんか言いながら、ちょっとテーブルの上に置いて休憩と、普通そういうことしますやろ、
はい、
これはそれができない。
できないんです。飲み干さなきゃいけないんですね、
う
ん、
もし置いたら全部テーブルの上にこぼれちゃうという。
そうですね、
困ったもんやな、これ、はい、なんでこんなもんわざわざこれ作ったんでしょう。わざわざこういうものを作ったわけでしょ。
そうですね、はい、うん、でヒントはね、実はこれ現代の、文化にもちょっと通じてるというか、まあ、残ってるって言い方が多分いいのかもしれないんですが、現在の高知県ですね、こちらで、まあ、あのベクハイというふうに呼び方が多分一般になると思うんですけれども、
はい、ベクハイね、
ベクハイ、はいはいはい、まあ、同じことですね、漢字は一緒です、うん、でここでですはですね、あの、まあ、今回に展示しているようなものでも一緒なんですけれど、例えばその穴が開いているおちょこみたいなものですとか、
う
ん、あとは底がとんがっている、
うん、
おちょこ、はい、なんていうのもあって、さらに面白いのがあのデザインに工夫があって、例えばそのとんがってる杯に関しては、例えば天狗の顔になってたりですとか、
うん、
天狗の鼻の部分がとんがってるということで、うん、まあ、中身が入ってると置けないとか、
あ、そうか、そうか、う
ん、あとはひょっとこの口が書いてあって口に穴が開いてるので、あ、抑えながらじゃないとお酒を受け入れないとか、
はい
はいはい、そういうのが、まあ、今のお座敷遊びとか、宴会とかで使われる、まあ、お酒 の、 あの食器として、残ってまして、実際にお土産とかでも売られているということ で、
そうです
か、はい、まあ、おそらく使い方はほぼ一緒かなと思いますね。まあ、そういう宴会の場でワイワイと、まあ、お酒をただ飲むのではなくて、ちょっとゲーム感覚にして、飲んでたりとか、
ね、
したんじゃないかなと思いますね。であとは名前の話に少し、
はいはい、
いきたいと思うんですけれども、はいはい、漢字で書くとベク杯のベクの字は、
はい、
先ほど前田さんもおっしゃってたように、はい、可愛いのかとかですね、
そうですね、
あとは、まあ、可能のか不可能のか
ですね、そうですね、
はい、っていう字になります、
はい
はい、でこれは、まあ、今の、資料の名前としてはベクというふうに読みますけれども、うん、まあ、日本語で言うと助動詞のべしという言葉になります。
なるほど、
う
ん、
でこのべしという言葉は、
はい、
まあ、基本的な使い方は古語になりますので、うん、まあ、今の現代の日本語ってはあまり使われることもないかもしれませんけれども、
うんうん、
例えばその当然のことを意味するですね、何々するのが良いとか、
はいはいはいはい、
何々するはずだとか、しなければならないとか、まあ、そういったニュアンスがある言葉になります、
うんうん、
で、このベクという字、まあ、元々は要は日本の古い文字の書き方でいくと、やはり基本は漢文になるんですね。で漢文になった時にこのべしという言葉ですね、いうのは実は文章の一番下には置けないんですね、文法的に。
あ、そんな約束があるわけで、
はい、うんうん、例えば、飲まなければならない、お酒を飲まなければならないという言葉を漢文的に書くと、まあ、お酒を飲むべしという言い方になるんですが、
はい、
漢字の書き順書きあの組み合わせの順番でいくと、飲むという言葉が来た後にべしをつけたくなるのが今の日本語なんですけれども、
飲むべしとかね、
はいはい、ただ漢文皆さん思い出していただきたいんですけど、帰り点とかれ点とかって覚えてますかね、順番が逆になることがありまして、飲むという漢字の上にこの可能のかべしっていうのはやってくるんですね。
なるほどな、は
い、ということで、まあ、このべしという字は、まあ、漢文の用法の中では必ず言葉の上に置いて読まなければいけないと、
うん、ああそうかそうか、
なので、まあ、下に置けないという、まあ、イメージがあることになるんですね。ということでその洒落を聞かせた名前ということで、下に置けない杯はということでべく杯、
これはそういう説明聞くとものすごく分かりやすい。確かにね、下に置けない杯、
はい、
それがベクの杯だと、
はい、この言葉自体は、はい、もう江戸時代の書物の中に出てくるようですので、江戸時代の人って結構おしゃれっ気をね聞かせたもダジャレとかもいっぱいやってますけれども、まあ、こういったところにも、はい、あのしっかり出てきているということですね。
ただただお酒を飲むだけではなくて、そのお酒の席を楽しくするようなか思いつきといいますか、そういうことに使われる杯ですね、
はい、で今 の、 あの話をですね踏まえて、もう一度ちょっと資料の方を見ていきたいんですけれども、はい、まあ、先ほど形の方はご紹介した通りですね、
はいはい、
上から見たら円形をしていて、でお尻がとんがっていて、
はい、
で真ん中に穴が開いている、
はい、
いうことで、まあ、指で押さえないと中にお酒は入れられませんし、うん、自立しないし穴も開いているので飲み干さないと下に置けないという形です。
そうそうそうそう。
で全体的には、まあ、よくある焼き物の色でちょっとあのオレンジがかった赤といいますかね。
そうですね、
はい、
なかなかあの美しい色やなと思って見てたんですけど、まあこれはあの大して彩りを溶けたということじゃなくてごく自然な色ですね。
そうですね、いわゆるあの素焼きの焼き物をイメージしてもらったらいいのかなと思いますけど。
そんな感じですね、
はい、あの素焼きの色をしてますね。
せやけどこれ半分ずつ色が分かれてるんちゃいますか。
そうですね、まあ、真上から見た時に、まあ、器の中ですね、まあ、円形をしてますけれどもそれをまあ縦に半分に、境目がありましてその左右でですね色味が少しずつ違うと。
そうですね、
でまあ、左右の表現難しいんですけど片方は素焼きの色をこうそのままね、
う
ん、まあ、
どっちかというと白っぽい、
あとオレンジの方です
か、ね、あ上の方です か, 上の方ですか、ね、ちょっとレンガ色みたいな。
そうですね、レンガ色を、はいはい、してるんですけれども
薄い色ですね、
はい、それとの反対側に来る面ですね、うん、の方は今前田さんがおっしゃったように少し白っぽい、うん、
白っぽいです、
はい、色をしてます、
はいはいはい、で白壁みたい
な、そうですね、はい、でこれ私観察したところその白い方には釉薬っていうですね、はいはい、まあ、焼き物焼くときにそのまあガラス質の液体っていうんですかねをまあ焼く前に塗って高温で焼くとそのまあガラス質が溶けてガラスコーティングされたようなものになりますね、まあ、今のお茶碗とか全部釉薬ついてツルツルになってるんですけれども、はい、まあ、そういったまあ薬をつけて焼いているということが分かりまして、はい、あまあこれ何かのこの器のデザインをしているのかなというふうに思ったんですね、
はいはい、
でさらに細かく見ていくとその白い釉薬がつけられている、
はい、
面の方にはなんか2つのですね私には雲に見えるんですけど雲ってあの空に浮かんでる雲ですね、はい、はい、なんか緑色の釉薬が少し、まあ、均等みたいなやつですね、はい、がついてる。
そういえばそうですね、
ように見える、まあ、実際何か分かんないんですけれども、まあ、そういった、まあ、一種の文様というか、まあ、装飾っていうんですかね。
なるほどな、
はい、されてるなと思いまして、はい、
そういう派手なもんじゃないですけど白っぽい焼き物の白っぽい肌のところに、薄い形で ものでちょっとした模様が入ってる。これまた奥ゆかしいですね。
そうですね、まあ、ちょっとしたですねこだわりといいますかね、うん、そういったのが見えるかなと思いますね。
なかなか手が込んでますね。
そうですね、
小さなものですけど、
はい、でここからはまあ私の勝手な想像になりますけれども、はい、まあ、おそらく素焼きの面の方を口につけるのかなと思いまして、うん、で、まあ、そういう文様とかが飲みながら見えるかどうかはちょっと微妙なところでありますけれども、うん、まあ、なんか意識して飲めるようなデザインになっているのかなと、
は
い、思ったりしていると、まあ、想像しているというところですね、
まあ、そういえばそんな感じやな。いやーそれにしても可愛らしいもんですね。
そうですね、ちっちゃいまあ、この可愛らしいもの展示の、まあ、最後の月を、まあ、締めくくる資料にはなりますので、
はい、
ちょっととっておきを選んだというところになります。で一応この資料がですね、まあ、どういった意味を持っているかというところですね、
は
い、まあ、ちょっと歴史的に評価するとどうなるかっていうお話を少ししたいんですけれども、うん、まあ、この、今回展示しているベック杯は西宮神社シャトー遺跡っていう名前の遺跡、
ええ、
まあ、今回の展示3ヶ月通して全部同じ遺跡なんですけれども、はい、これ場所はですね西宮神社がありますよね、
はい
はい、で西宮神社の境内の中も同じ遺跡になるんですけれども、まあ、西宮神社が一番遺跡の西側に当たってまして、
はい、
そこからですね東の方に約600メートルぐらい、
はい、
にかけての範囲になるんですね。で大体ですねエリアでいうと阪神の西宮駅の南側のエリアがほぼほぼ引っかかってくる。
はは
で、遺跡の北側はあの43号線の間ですね。で43号線と阪神西宮の間の例えば地名でいくと何でしょうね、本町とか
本町、
はい、馬場町とか、
はいはい、
あの辺が入ってくるのかなと思います。
でなるあの辺りがまあ言うたらそれ以後の歴史を伺っても 西宮の一番こうにぎやかなところというか、恵比寿さんの前で門前餅と言われたけれども、そこには宿場がいっぱい、宿屋さんですな。
ああ、そうです。
宿場がいっぱいあって、宿場町の性格もあったんです、そういうようなことも前に聞いたことがありますが、まあ、そういうふうな町の性格までがこう出てくるような発掘調査なわけですね。
そうですね。でこの西宮神社シャトー遺跡っていうのは、うん、これは文献とかでいうところの江戸時代 の西宮町という、まあ、町で書いて町ですけど、西宮町の範囲に、はい、まあ、ちょうど重なってまして、うん、実際この発掘されたベック杯は、この西宮神社シャトー遺跡の江戸時代の地層から出てるんですね。
あ、そうですか、はい、あ、いろんな地層があるわけだ。
いろんな地層があるんですよ。
初めに出てくるのが何の時代、この次が何の時代って、こう深くなっていくにつれて時代が変わるわけ、
変わるわけです。
あ、そういうのの中の江戸時代のところから出た、
はい、だから現代の地面を取った後に出てくるのが江戸時代なんですけど、うん、はい、まあ、そのところから出てきてますね。
あ、
ということで、これはいわゆる江戸時代の西宮町の、ものに、まあ、人たちの暮らしに関するものであるということが、まあ、まず一つ言えますね。
そういうことですね、
はい、でちょっと話を広げていきますと、江戸時代の西宮の町っていうのは、日本酒造りですね、酒造りを、まあ、している盛んな地域だったんですね。いわゆる灘五湖って多分聞いたことある方も多いかもしれませんけれども、はいはいはいはい、そのうちの一つ、
もうその頃から酒造りどころやったわけです。
あ、そうです、そうです。で作ったお酒は江戸の方に西宮の港から、
はい、
いわゆる樽海鮮に乗せて、こう、どんどんと搬出していく、
そうですね、
輸出していく側ですね、はい、っていうことで、まあ、日本の代表する日本酒の地域ですの で、はい、で基本的にはその江戸に売るために作ってるんですけれども、うんうん、まあ、今回の展示品はそのまあ地元ではね、どういうふうにお酒飲まれてたのかっていうのを考える上での一つ大事な資料なのかなと思います。
なるほど、うん、そうでしょうね。こういうものが全国どこでも使われてたというのはちょっと考えにくくて、むしろもう酒の飲み方いろいろ知ってて、もっと面白い飲み方ないかということを考えるような人が、作り出したもんいう気がしますもんね。
だからこの資料はもう本当にその西宮の町人が、まあ、趣向を凝らしてお酒をたしなんでいたと、
はいはいはい、
まあ、ただ飲むだけじゃなかったと、まあ、宴会みたいな形でみんなでワイワイ遊びながら飲んでたんじゃないかという、まあ江戸時代の西宮の酒文化を知る上でも非常に貴重な、はい、資料であるかなと思います。
いや、そうですね、
はい、
こんなんどっからでも出るもんとちゃうでしょうから、この学会なんかでこういうのの例っていうのはいっぱいあるんですか？
ちょっと調べてみたんですけれども、うん、まあ、私のリサーチ不足も大いにあると思いますが、うん、やはりあまり考古学の中ではそんなに取り扱われていない資料であると、
う
ん、
そうですね、
でやはり江戸とかの発掘になるとそれなりの数出てるかもしれませんし、あとはまあ現在もこのベック杯、まあ、ベック杯ですね、
はい、
を使われています。高知県の調査事例とかもまだ調べきれてはいないので、まあ、もしかしたらその辺で類例が多く出てくるかもしれないんですが、まあ、見ている、もう軽くリサーチしている限りだと、うん、これからまだ研究の余地がある、うん、資料でいいのかなと思いますね。
なるほど。いやいや、今日も一緒に来ています、今お世話になっているディレクターの岡さんは高知県出身なんですよ。
あ、そうなんですね。
だからひょっとしたら岡さんはこれは見たことあると思っちゃうかもしれないね。岡さんどうですか？首振ってありますから、いや、やっぱり高知県には声もあるんですね。
ね、みたいですね。形もなんかすごく今のものと違和感ないというふうにおっしゃられてたと思いますので、はい、まあ、ほぼほぼ完成されてるんでしょうね。はい、
酒どころだからこそあるというような気がしますね。やっぱり普通にお酒飲む人はどこでも大勢言い張るでしょうけど、やっぱり酒をの文化というのか、酒を飲むこの楽しみ方というか、そういうものをこうどんどんどんどんこう掘り下げていったり、あるいはこう考えていかれた方が、行き着くところのシナモンというふうな感じがしますもんね。
そうですね、はい、
西の宮ならではこその杯やと思いますな。これは珍しいな。
で最後に、まあ、このベック杯が発掘された時の状況をですね、はいはいはい、少しお話しさせてもらいたいんですけれども、はいはい、これ発掘した時に、まあ、江戸時代に掘られた穴から出てるんですけど、
はい、
でその穴がですね、まあ、通常遺跡の発掘してて出てくる穴っていうのは基本的には丸か楕円形なんですね。
ああそうですか、
はい、まあ、人間が掘ろうと思ったらやっぱり丸か楕円形が掘りやすいので、
うんうん
うん、はい、そういう形になるんですけれども、うんうん、まず掘る前にこう、まあ、穴がですね埋まってる状態を我々見つけるんですが、うん、埋まってる状態がですねすでに四角かったんですね。
あらそうですか。
で四角い昔の穴っていうのは、うん、まあ、非常に中身が予測しやすいというか、まあ、限られてまして、はい、四角いということは、木の箱が入っている可能性が高いとってなってくると一つ考えるのは、
はい、
棺だからお墓かなっていうの印象もあるんですけど、
はい、
今回出てきたのがですねそんなに人が入るような大きさではなかったんですね。
あそうですか、
はい、幅50センチで長さは1メートルないぐらい、まあ、そんなに大きくない穴でした。で、うんうんうん、私ちょっと気になったんで、まあ、掘って進めていったわけですけれども、うん、まあ、やはり予想してた通りですね、
うん、
まあ、穴自体に蓋と底はなかったんですけど四方をなんかどうも木の板で張ってたような、はい、いうところでした、はい、
あそんなことが分かった、
はい、でその中にこのベック杯出てきたんですが、実は先月紹介していた箱庭道具、
箱庭道具
実はこれ同じところから出てるんですね。
あなるほど。
はい、なのでこの箱っていうのは西宮の、まあ、江戸時代の町人が、まあ箱庭っていうのはジオラマを作る、まあ、一種の遊びといいますか文化ですけれども、そういった、まあ生活する上では、ね、本来必要ではないんですけれども、まあ、ベック杯にしろ箱庭にしろですね、非常にその、まあ、文化的な活動をしていたっていうことが、
ね、
はい、よくわかる調査事例だったなと思いまして、はい、まあ、合わせて考えると非常に面白い。
本当これは面白いですね。そう考えると、はい、先月のものも今月のものも同じような場所から出たものだし、同じような深さから出たもんで、で、まあ、片っぽはこのお酒を飲むような場所ではないでしょうけど、奥ゆかしい遊びの、気配がする。でこちらは、一変してお酒を飲むときにより楽しく飲むように考えられた杯、面白いことが分かってきましたね。
はい、なのでもう江戸時代ですね、西宮の江戸時代はかなり面白いということが分かってきましたので、はい、まあ、これから頑張って調査研究を、ね、進めていきたいと思います。
いやいや、この今まで3ヶ月ずっと続けてこられたことに関連性があるということもよく分かりましたし、それが同じ時代のもので生活のさまざまな部分でそれぞれ楽しまれてたという、そういうものが次々展示されました。これから先もまた瀬尾さんいろんなところで発掘調査されるでしょうし、また今度出たもの以外にもいろんな出土品、お持ちやと思いますので、それらについてもまた、研究の結果をお知らせいただけたら楽しいなと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、頑張って研究していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は共同資料館にお邪魔いたしまして、アラカルトで展示されているベク杯という可愛らしい杯の形をしたもの、まあ杯の形というより杯なんですけど、非常に特殊な飲み方をせなあかんという、そういう杯を、拝見させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。